自立できる子供に育てる30の教育法。その20。大事な場面での沈黙が子を育てる。中学2年生の時に私はマラソン大会に出場しました。マラソン大会に出場するのは代表者でもなく成績優秀者でもなく希望者でした。私は自分から進んで希望し、マラソン大会に出たことがあります。私はマラソンは速くはありませんが、挑戦してみたい気持ちがあり、自分から希望して出場しました。今考えると、よくもまあ自分から希望したなと思います。実際に走り始めた時、そのマラソン大会での出場者は県レベルの強豪揃いであることに気づきました。私はそんなことも知らず、のこのこマラソン大会に出てしまっていたのです。結果はもちろん最悪でした。最下位はもちろんのこと、それも圧倒的な最下位でした。母はその時に応援しに来ていました。再会の結果しか出せなかった私は母にどんな顔をしていいのかわかりませんでした。再会の結果でボロボロだったのに母は私に何も言いませんでした。帰りの車の中でも沈黙でしたが、私の頭の中はたくさんのことを考えていました。なぜあれほど遅れたのか。最初にペースを上げすぎたせいかな。出場すべきではなかったかな。母はどう思っているだろうか。ずっと考えていました。再会という惨めな結果だったため余計に考えていました。それでも母は私に何も話しかけませんでした。というより母はわざと話しかけないでいてくれたのです。母は私が考え反省し学び取る時間をあえて邪魔しないでいてくれたのです。普通だったら何をやっているの、かっこ悪い、もっと速く走れるようになりなさいと言われてしまうところです。しかし母は何も言いませんでした。逆にそのおかげで私は自分で自分のことを考えるができていたのです。この自分で自分のことを考える時間は貴重な時間です。自立という字が自分で立つと書くように、自分で自分のことを考えるようにならなければ自立にはつながりません。本当の先生はお父さんお母さん、学校の先生ではありません。自分なのです。母は何も言わず自分で自分のことを考える余裕を与えてくれていたのでした。今あの沈黙は母の優しさだったのだなと気づいているのでした。沈黙で子供に考える余裕を与える。